とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
久々に、マガジンが読みたくなってますね。ボーイズビーがちょっと読みたいのかもしれません。ポンです。
世の中全部種ショー、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊丸ごとを読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに完読した後の感想や読みどころを語ってまいります。ということでですね、ここ数回漫画スペシャルというものが続いているのですが、今回はですね、無理やりまとめた感じもあるんですけど、今の漫画家の世界っていうものを描いた漫画というところで監督編3作紹介していきたいと思います。
ほう、
では参ります。はい、ではまず1冊目ですね。前回の30分読書で紹介したのが狭い世界のアイデンティティという漫画になります。押切蓮介さんが講談社から出している漫画ですね。こちら続巻があるの、もう終わってんのかな。今回は1冊だけ、1巻だけ読んでの、感想というか読みどころみたいなものを紹介していきたいと思いますが、これ、先週もちょっと喋った通り、持ち込みの話なんです。あ、そうだ。簡単に説明を読みますね。漫画バトルロワイヤル開戦。兄を私はあなたの仇を討つために、この腐り切った漫画業界に新人漫画家として潜り込んだのだ。この作品は我々から漫画業界への宣戦布告であり、押切蓮介版漫画道であるということで、漫画の持ち込みをするところからストーリーが始まって、そこから新人漫画家っていうのがいかにこうステップアップしていくのかっていうところを、かなりこう、暴力的にバトル要素を高めに、こう、なんていうんですかね、出版社に対する陰謀論みたいな感じすら受けるような感じの、ちょっとギャグテイストもありつつな、バトル漫画っていうところに、しているような作品になっていて、この中では、講談社、九段社っていうちょっと違う名前にはなっているんだけれども、講談社の年末の忘年会のね、裏側、なんか忘年会にいろいろとタレントさんが来たりとか、いろいろなことがあるらしいんですけど、そういうところの裏側であるとか、作家ってやっぱり連載が終わると打ち切りっていうことになりますけど、打ち切り作家の現実であるとか、持ち込みをするにしても、それに対する反応の残酷さであるとか、そういった今の漫画家さんの現実みたいなのをかなり装飾してというかね、エンターテインメント化して、描いてる漫画であり、でも一旦というか、その今の漫画業界の一部分、こういうこともあるんだろうなと思わせるような要素もありつつ、でも全体としてはこう楽しませてくれつつという漫画になっているので、押切蓮介版漫画道、なるほどそういうことなのかっていう感じはする作品だったりします。いろいろと、読者アンケートっていうのがね、どういうふうに語られているのかとか、あと今最近だとインターネット発、SNS 発の漫画家さんって増えてますけど、そういったところとの、対立というかね、意識っていうとか、あと住み分けっていうのをどういうふうに考えているのか、あとはそういったものの、その評価っていうものね、ウェブのやっぱりいいね数とか RT 数とかいろいろな評価ありますけど、そういうものをどう捉えるのかっていうところの考え方みたいなものも描かれていて、それを全部真に受ける必要はないんだけれど、ああこういう見方もあるなっていうことができるような漫画になっていて、今のね、漫画業界、もちろんこれはもしかしたら講談社に限った話なのかもしれないけれども、漫画業界の一端というものを見られるような、楽しみながら読めるような、漫画になっていると思います。で、続きまして、2冊目ですね。漫画に編集って必要ですか。こちらも続巻ありますが、1巻まで読んできました。青木雄平さんという方が新潮社から出されている漫画でございます。簡単に説明読むと、漫画家と編集者、打ち合わせコメディ開演。ドラマ化されたフリンジマンの実力派青木雄平が描く中年漫画家と新米女性編集者の打ち合わせコメディ。漫画家佐木小次郎はキャリア8年目の中堅漫画家といえば聞こえはいいが、この出版不況をここらで一発当てておかないと次がやばい、そんな正念場に立たされている。そんな時、新しく担当に就いたのは漫画編集1年目の新人女性編集者坂本亮だったということで、このいわゆる漫画家さんと編集者さんの関係性の裏側みたいな たいなものを描いている作品である。漫画家にとって編集者ってどういう存在なのかなみたいなことも描いているような作品になっています。で、まあ編集者さんとはね、いろいろ打ち合わせ込みで言ってますけど、打ち合わせを何回もしたりだとか、時に飲み会もしたりだとか、いろいろな関係性があるんだけど、それに対して、まあもちろんその編集者さんがどういう人なのかっていうところによっても、その対応の仕方変わってくるんですけれども、それに対して漫画家さんがどういうふうに考えて、なるべく打ち合わせの時間は少なくした方がいいなと思ってるんですね、この咲さんっていう人は。そういう思い、複雑な思いみたいなものが、まあ描かれている作品なんだけど、ちょっとまあ全体を通して、なんて言うんだろうな、ちょっと、リアル路線なんだけれども、ちょっと、こう、ゲスな方向に話が進んでいってしまうところもあったりするので、そこら辺バランス難しいなとも思いつつ、でもこれもやっぱり、漫画家さんと編集者さんの、それぞれの、それぞれの二つのね、関係性みたいなものを、まあ、描いているというところで、今の漫画業界における一端ということをまた知れるような作品になってるのかなと思いました。で、編集者にとってなんか時間はね、作家への投資とか、そういう言葉もあって、さっき打ち合わせとか飲み会とか言いましたけど、そういったどれだけ時間をかけているのかっていうところが、ね、実は作家さん、そこで何を話すかというより、その雑談とかを含めた時間というものが大事なんだよっていう編集者さん側からの考え方もあれば、作家さんにとってはそれは別にいらないことなんじゃないかなって、そこの行き違いみたいなところも描かれていたりとか、特にね、今ウェブとか SNS からさっきも言った通り漫画が生まれる時代なので、編集者っていうものは存在せずに漫画っていうものは公開される時代になってしまってはいるので、そういう時代において改めて、漫画家にとっての編集者っていうものに求められるもの、ここにおける、一つ言われてたのは企画力みたいなこと言われてました。作家性であるとか時代のニーズとか雑誌の意向みたいなものを踏まえつつ、新しい企画みたいなものを漫画家と一緒に考えてくれる存在っていうのは編集者として必要なんだってことも語られたりしましたし、あとは大きな壁たる編集者っていう言い方をしてました。何度も何度もこうネームを直させてくる存在っていう、それを直すことっていうのは実は、まあ、読者にとってもいいことだし、作家自身にとってもいいことだったりするっていうことも描かれていたりとかして、そういう編集者っていうものの存在、今、まあ、編集者がなくても漫画が出せる時代における編集者の存在っていうものを、まあ、改めて考えさせるような作品になっているかなと思います。で、最後、3冊目ですね。バラは修羅場で生まれる70年代の少女漫画アシスタント奮闘記、笹生奈美さんかな、イーストプレスから出しています。ということで、これはちょっとまあ今のというよりは、まあ、70年代、80年代を振り返って、今の笹生さん、2020年の笹生さんが描いている作品にはなるんですが、一応簡単に説明を読みます。アシスタントが見た名作誕生の瞬間。三内鈴江先生、倉持房子先生、木村みのり先生、三原淳先生、山口涼子先生などなど、さまざまな名作を生み出し続けるレジェンドたちの下で、かつてアシスタントをしていた筆者のとんでもなく貴重な体験を描いたコミックエッセイということで、まさしくその、まあ、名前を挙げるだけで、ああ、あの先生、ガラスの仮面の三内鈴江先生だとか、いつもポケットにショパンの倉持先生だとか、そういう先生方が普通に登場してくる、当時の、70年代当時の先生方が出てくるっていう漫画になっているんですけれども、当時のその少女漫画家、と呼ばれていた存在たちの現実、実際にどういうふうに描いていたということが描かれる漫画になっています。で、その先生たちも描かれるんですけど、なんとなくその先生たちのこう書かれている漫画のテイストとかキャラクターデザインみたいなものをちょっと踏まえたようなキャラクターとして先生方が描かれるっていうところがなかなか面白かったりはしたんですけど、まあ当時はやっぱり夜も昼もなく作画作業に追われる、それをまさしく修羅場と呼んでいる、ずっと働き続けているような状況っていうのも、まあ漫画道とかにも描かれていることだと思うんですけど、そういった作業っていうものが現実として描かれていて、で、なんか当時なんかアシスタントになる方法とかっていうのも結構今と違っていたらしくって、結構つて次第、今だと、漫画家としてまあなんか賞を取るとかデビューするとか出版社の方とつながりができたりするとそこから紹介があったりするらしいんですけど、当時は漫画家対漫画家みたいな感じで、紹介でつながっていくらしくって、そこら辺が当時の方がよりいいアシスタントになるっていうのは、まあ、大変だったというところも あるのかなと思いました。この話だと、三内先生にずっと確か、ファンレターかなんかを出していて、そこら辺のつながりとかっていうのがあったような、話だったと思います。で、まあ、あと、結構昔の難しさ、まあ、今でもそうなんでしょうけど、作中の実在のアーティストさんであるとか、曲みたいなものを使用するっていうのが、著作権の都合上、いろいろ処理するのが難しいみたいな話が描かれていて、そういう時に、まあ、漫画で描かれている作品っていうのは、実は必ずしもその作者さん自身、漫画家さん自身が本当に入れたかったものではないかもしれないっていうことが描かれてたりとかして、そこら辺って僕も普段漫画を読んでいて、なんか描かれているものはそのまんまこう作家さんがやりたいものなんだなって思い込んでいるところがあったので、そこら辺の、実際に漫画として出ているものと作者さんの頭の中にあるものっていうものの違いみたいなものを知ったの結構面白いなと思ったところでもあったりしました。で、思いのほかその当時のね、少女漫画家さんだからこそなのかもしれないですけど、漫画家さん同士のつながりっていうのは強くって、デビューした後でも背景とかね、モブキャラとかいろんなところを実は別の漫画家さんが手伝っているみたいな話もあったりとかして、そこら辺、一コマ一コマ見ていくと、あ、このコマについてはこの先生が実は書いてたのか、みたいなことを知れるともしかしたら面白いかもしれないので、そこら辺もちょっと意識して、なんか明らかに絵柄が変わってるところがあったら、ここは誰がやってるのかなとかちょっと意識してみると、また漫画の楽しみ方も違ってくるのかなと思ったりもしました。で、まあ、アシスタントさんっていうのはね、役得としては、まあ、様々な先生の下で名シーンが誕生するのをリアルタイムで見られたこと、関われることみたいなことも書いてあって、そこら辺の、なんて言うんですかね、まあ、浦沢直樹さんのね、番組とかでも漫画の作られ方とか語られたりしますけど、まあ、改めてそういうものを、こういう風な形で、漫画の形で残してくださったことはありがたいですし、今の時代とね、70年代の作られ方の違いみたいなことを改めて意識する上でも読んでみると面白い話なのかなと思ったりします。まあ、よく良い変化もあれば多分悪い変化もあると思うので、そこら辺を意識する意味でも改めて漫画が作られる過程っていうのを見る意味で、すごく勉強になる作品でありました。ということで以上ですね、漫画の今のとか漫画家の世界ですね、描いた漫画、3冊ということで紹介をさせてもらいましたが、ポンさんどれか読みたくなりましたか？
そう、
漫画道好きですもんね、ポンさんね。
うん、そうですね、好きですかね。なんかやっぱりこう漫画を作るっていうか生み出すっていう作業になんでこんなに、うん、なんかこう魅力を感じるのかっていうのが、本当によくはわからないんですけど、まあ、いろんなものづくりの世界ありますけど、なんか漫画を作るって、なんか本当にこう、なんていうのかな。例えばその、舞台作るとかさ、なんかその、お芝居作るとかさ、なんかこう、見てられない面もあるじゃん、なんか。それが面白いかって言われたら、まあ、面白くはあるんだけど。
面白いっすよ。演劇好きにとっては、リハーサルとか面白いっすよ。まあ、じゃあ、リハーサルとか稽古とか。
じゃあ、まあ、俺の意見はやめ。まあ、とにかくですね。
でも、そういう意味で言うと、そのね、総合ですもんね。作、演出、出演とか全部みたいな感じありますもんね。
いや、なんつうのかな。その、本物、本番じゃん。絵を描いてるわけだから。なんか、それそのものが見れる。もちろんそのラフとかさ、下書きとかあるんだけど。
うん、ネームとかね。
うん、ただこう、絵をそのまま、だからそこで生まれてくる姿というのとかも含めて面白く見れたりするし、うん、なんかその、やっぱこう、神がかり的な力をなんとなく感じてしまうというところな
のか、ね、うん、そうですね。
なんかわかんないけど、そういう魅力があって、やっぱりこういう漫画を作るっていう漫画がいっぱいあるんだろうなというふうに思ったりをしますよね。だ
からまんべん。目に見えてどう考えても真似できねえみたいなのありますからね。
なんかね。どう考えてもこれ無理だよね、うん。それが本当にこう、天部の力というかそういうことなのか、努力みたいなことなのか。
いや、努力がすごいんだなと思いました
ね。なんか不思議な感じもありますけど。まあなんで私はそういう中では、まあ、漫画に編集って必要ですかっていうのをちょっと、
うん、
一応読んでみたいかなという感じですかね。
まあ、この中では一番緩い感じの本ではあるんです。漫画ですあるんですけど。
まあね、現実はね、もう一方の方で漫画ってビジネスであるっていう風な面がありますから、うん、その辺のところが、なんかね、最近ちょっと、 そういうことをあんまり信用しない言説の方が強いですけど、まあそれはそれでという気もしますが、うん、まあちょっと、あの、気になるんで、それを読みたいなと。うん、まあね、はい。まんべんもね、みんな見てると思いますんで、見てるのかなわかんないけどね。はい。
わかんないけど。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では続いて30分読書編ですね。今回はまた、小説に戻ってきました。柴崎友香さんの100年と1日という小説。これ最近ですね、つぶやき文学賞という、ツイッターかなで、募集していろいろと、こう、私のおすすめの日本文学と海外文学と教えてね、みたいなツイッター、ハッシュタグつけて投稿してもらって、それを集計する文学賞、それの数が多いものかなが上位になる、文学賞があって、今年が一番が、あと100年と1日というこの作品だったので、あ、これをきっかけにちょっと読んでみようと思って手に取ってみた作品です。柴崎友香さんで言うとね、今日の出来事という映画、妻夫木聡さん主演で、京都を舞台にした映画で、僕すごく好きな作品ですけど、それを書いている方でもあります。その方の、まあ、最新小説でもあるのかな。ここに、説明文読むと、人間と時間の不思議がここにある作家生活20周年の新境地物語集ということで、結構ね、いろんなパターンの人たちが出てくるみたいです。学校、島、家、映画館、喫茶店、地下室の噴水広場、空港、様々な場所で人と人とは人生の一コマを共有し、別れ、別々の時間を生きるということで、これ目次がかなり変わっていて、うん、いわゆる目次って何ページに、これの章が第一章なんたらとか、一言とかで結構済ませてるものが多いと思うんですけど、全部全然読まないですけど、一番最初が、まあ、9って、まあ、これページ数かな ?9、1年1組1番と2組1番は、長雨の夏に渡り廊下のそばの植え込みで、キノコを発見し、卒業して2年後に再会した後、10年経って、20年経って、まだ会えていない話とか、その後も全部こう、文章、一文で、それぞれの設定とか、それぞれの、なんだろうな、どういうことが語られているのか、どういう登場人物が現れるのかっていうことが、まあ、描かれているのが、まあ、大量にこう、並んでいるような形で、僕は今回も30分で一番最初の今言ったやつです。1年1組1番のなんだからなんだらキノコはなんだらっていう話を読んで、まあ16ページぐらいまでかな、読んだんですけど、まあなんかね、面白いんですよ。時空がいきなり結構飛ぶというか、このページ数見開きで言うと3、4見開きかな ?4、5見開きぐらいの感じのところで、2人の登場、主要な登場人物のなんか時空を超えたこう関係性みたいなのが描かれていて、短いながらもその間に起きたことみたいなことをそこは想像させるような作りになっているっていう。これがおそらくこういろんな人のパターン、いろんな場所のパターンで広がっていくんだと思うんですけど、それぞれがこうどうつながっていくのかっていうことも気になりますし、どういうなんか時間の、このタイトルがね、100年と1日なので、100年っていうスパンと1日というスパンをこうどういうふうに描いていくのかっていうところがすごく楽しみな作品です。この星のどこかにあった誰も知らない33の物語ってことなので、どういう人生模様なのかな、世界なのかなが描かれているのか、すごく楽しみな一冊になっております。こちらを来週、次回までに監督編で読んでいきたいなと思っております。
はい、
ではポンさん3分読書お願いします。
はい、この数週間は漫画スペシャルということで、今回も漫画いきましょうか。
うん、ありがとうございます。
はい、ですね、今回は、裏、漫画に編集って必要ですか?ボン、ということで。敏腕編集、インコさん。こちらをご紹介したいと思います。まあ、紹介つうかね、これはですね、2010年4月1日発売の本なんですけど。まあね、知らない人は知らなくていいというか、まあ別に知らなくてもいいんでしょうけど、ミルノ・エイジさんっていう方の漫画なんですけど、まあ、簡単に言うと、インコさんっていう編集者がいまして、
インコさん、
はい。で、スチャラカ・ミートボールくんっていう漫画があるんですけど、
うん、
それの漫画家さんとのやりとりを描く、漫画ということですね。
ほうほうほう。
はい。で、 まあね、この三崎サスケさんって人が著者で、もうね、本当にね、ずっとインコさんにひどい目に遭うっていう、冒頭からいくとですね、まあ、インコさんが、ファミレスで打ち合わせして、で、そのまま、原稿を忘れて帰っちゃって、怖い怖い怖い怖い、で、すいません、ちょっと取りに行くんで、つって、そしたらセグウェイで、ふわーっと来て、あ、すいません、失礼しました、つって。セグウェイ見せたかっただけじゃないか、みたいなこととか思われながら、帰って行って、で、こう出た漫画読むと、手書きの、なんか、誰か知らない原稿が書かれてて。
怖いよ、怖いよ。
インコさんが手書きで書いていたというですね。で、入院してんの、インコさんは。
何なんだよ、これ。
っていうのが、まあ、これ、第一話これ無料で読めるんですけど、ここから始まるですね、ハートフルな物語なんですけど。
すごい。アマゾンすごいですね。原稿をなくしたり、ページを入れ間違えたり、印税を横領しようとする最低なインコさん。
いやいや、本当にね。いや、で、僕思ったの。なんか最近編集者に風当たり強いじゃん、なんだか。ね。
はい、はい。
まあ、言いたい放題ですけど、まあ、もちろん、編集者というものの価値についてきちっと語るっていうのは、まあ、あると思うんです。それは、どの中にお任せしますが、僕ね、こういう地獄を笑うっていうのって、なんか、みんな、最近すごい嫌がるけど、なんか、これはこれで大事なことだと思っていて、これ、でもこれ、なかなか成立しないんだよね。うん、地獄なんてない方がいいじゃんって思うじゃん。誰しも。
まあね、そう、本当にはね。
なんだけど、ね、なんだろう、この地獄を愛する感じっていうのをどうしたら生き残らせられるかっていうか、もういつかさ、地獄がなくなる世界も来るよ。いや、そんなダメですよ。そんな論理的におかしい。それ倫理的におかしいです。それもパワハラですからみたいな。全部失われる世界はいいんだけど、ってちょっと思ったりして。まあ、とりあえず漫画の中なんでね、こんな地獄を笑いたいなというふうなことを実現できる本ということで、よかったら読んでみてください。敏腕編集、インコさん。
はい、ありがとうございます。はい、では続いて30分読書ですね。
30秒読書でございますね。はい。
あ、30秒ですね。失礼しました。
30秒だけ読むというね、マラソンのような読書を続けておりまして、皆さん、皆さんの迷惑を、ね、帰り道やっておりますけども。さて、今回も、独学大全、絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の技法の、97ページあたりまでのところでですね、気になったのを30秒で話しましょう。さあ、今回は、夢に重さを与えるという話です。なんかね、夢って、なんてこういう風になりたいとかさ、こんなこと実現したいって言われて大きめなものを語りがちだと思うんですけど、夢って、まあ当然ですけど、重さがない。まあ、そのどういうことかっていうと、具体的に、数字化できるものとか、例えばこういうことを具体的に目標にすればいいみたいなことがなかなかできない。だからそれをどうやったらできるかっていうのが、この重さを与えるってことらしいんですね。例えば、うんうん、何か勉強するんだったら本に置き換えてページ数で換算するとか。例えば、何か、こういう権威になりたいと思ったら、じゃあ、順位を決められるみたいな世界に行けば、今年何位まで行くみたいな、そういうふうな、数値化できると。という形で重さを与えるっていうやり方を取ることによって、具体化できるんじゃないかっていうことを書いてました。うん、なるほど。
なるほど。
っていう話でした。はい。
重さ与えていこう。
はい、なかなかね。まあでも、とにかく頑張るみたいなことを言いがちじゃん。なんか。
うん。
俺、政治家の人がすごい頑張るばっかり言ってんのを聞いてて、ちょっとなんか億劫になってくるんですけど、そういう意味で言うと、こういう具体性、重さを与えるってなんかいいことだな、ちょっと思いましたけどね。さあ、では最後に、読書ニュースの時間でございます。
はい。
まず、2021年の漫画大賞ですね。こちらの方は、こういう時に恥ずかしいですね。
早々のフリーレンです。
早々の、だから葬式の葬に送ると書いて、早々のフリーレンという作品に決まりました。
はいはい。
はい。ということで、これがどういうお話なのかご存知ですか？まあ当然読んでらっしゃるんでしょうね。
ヒーローもので、あ、そう、勇者もので、うん、 いわゆるパーティーとして、RPG でとある町を救ったとかいろいろな業績、功績が語られるんですけど、うん、それを本筋にするんじゃなくて、それを後から振り返るって話なんですよ。うん、フリーレンがすごい寿命がものすごく長い、なんだっけ、エルフだっけ、はい、みたいな存在で、彼女 は年を取らないんだけど、他の勇者たちはみんな年を取ってるっていう設定から始まるストーリー
です。じゃあ、振り返る物語ってことなんだ。
そうだからいかにそのねかつて助けた人たちをいかに見送るかっていう葬送っていう意味もあるし、うん、一緒に勇者とか活躍してきたパーティーのメンバーを見送るっていう話にもなるっていう、うん、
なるほどね。
結構グッとくる話ですね。面白いけど笑えるけど、
まあね、ロールプレイングっていう世界がなんかこうもう一般化した世の中だからこそそういう応用ができるっていうことなんでしょう
ね。そうですね、そうですね、
うん、そうなんだ。面白い。これさ、
今年のでも漫画大賞の候補はみんな面白いですよ、はい、うん、
これ山田兼人さんっていうんですかね、
この兼人さんかな、
山田、あ、兼人さんだね、
兼人さん、
そう、山田兼人さんっていう人が、漫画の原作者なのかな、
うんうん、
で、阿部司さんって人が絵を描いてるらしいんだけど、これまだ対面したことがないって、うん、その記事に載ってますけど、
へえ、
そういう、いや、そうなん、どうなんだろう。千葉哲也と梶原一騎は会ってなかったのかな、どうなんだろうね。
会ったら喧嘩しそうだから会ってない
んじゃない。いやいやいや、さ、ああ、どうなんだろう。でも確かに会わない感じの関係性っていうのもなんかありそうだよね。漫画原作者と漫画家さんってね。
うん、
山田兼人さんって漫画も描かれる方なんですって。
あ、ご自身も描かれる
方。そう。
あ、じゃあラッキーマンの人と一緒だ。
あ、そうなのかな。
大場つぐみさんもね、昔は漫画描いてたけど、あまりにあれだから、デスノートでは、途中からね、変わった
って。ぼっち博士とロボット少女の絶望的ユートピアっていう連載作品なんかもあるらしくて、
うん、
担当としては名作と思っているというふうになんかおっしゃってますけどね。まあまあまあ、はい、そんな感じなので、まあ、こういう賞でね、1位取ったっていうことで、気迫に僕も読んでみたいなというふうに思ったりもしています。
うん、面白いです。
それから漫画で言うと、メディア芸術大賞。こちらが、3月12日に発表されまして。なんかこれ、俺、間違えたの？ 3 月のライオンが漫画部門の大賞なんですって。
まだ、まあ続いてますからね、
3月のライオン自体は。なんか結構前からやってるよね、うん。
ずっとやってますね。だからまあどういうタイミングかちょっとわかんないですけど、うん、まあ最新刊とかすごいって話なのかな。うん、
どう思います？その漫画好きとしてこのメディア芸術賞というのは、なんかどういう、今これをね、例えば賞を取った。
結構、この数年はアーティスティックなというか、そんなに売れ筋ではないけど、うん、実際作られてる過程とか描いてる世界観とかすげえなっていう作品が多いっちゃ多いんですよ、この漫画部門は。
うん、
なので、それに考えると、ちょっと3月のライオンが受賞したのは結構意外性はあったんですけど。
結構ポピュラーな作品なんですかね。
まあ、うん。どっちかというとね、なので映画化もされてるしとか考えると、はいはい、なんですけど、まあまあ、どこかしらで賞を受賞するに値する作品であることは間違いないので、うん。うん、まあまあ納得、漫画好きも納得するだろうなって感じはあるかなって感じですね。
発表後から見ると、これヤングアニマル載ってたんだね。載ってるんだね。これ2007年からやってるんだって。
もう14年
だね。すごい長いですね。まだ続いてんだね。
続いてますね。
これ何？
ハチクロより全然伸びちゃいましたね。
1曲2巻みたいな、そういう感じなの。そういう感じじゃない？
にも時もありますよ。
そうな、長い
時も
あるんだね。
うん。打ってるシーンがめちゃくちゃ長いとこもあります。
なんかあれだ、こう、打つ時に回想シーンとか入ったりするんだ。
回想シーンとか想像とか、そうですね、ありがとうございます。
そうなんだ、面白いね。ちょっとね、一試合が長いというのは、アストロ球団を思い出しますけども。すいません。
まあ、最近で言うと、クイーンズギャンビットとかね、そうしてほしいかなと思います。
くぅ、あれを漫画読みて、ちゅうことで。
ネットフリックスで今見れますんで、ぜひぜひクイーンズギャンビットも。
あ、そうですか。ちょっと何言ってるかわかりませんけども。はい、ということで。
紹介したわ、前に。
金らしい。してますよね。なんか、いい音楽かかってるドラマでしょ？はい。はい。ちゅうことで、読書ニュースは漫画大賞とメディア芸術祭大賞の、ご紹介でした。
はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は漫画家の世界を描いた漫画スペシャルということで、押切蓮介、狭い世界のアイデンティティ、青木雄平、漫画に編集って必要ですか、笹生奈美、バラは修羅場で生まれる、そしてポンさんの方から3分読書で敏腕編集インコさんを紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
いやトレンディーなドラマを、あ、ドラマじゃないや、漫画読むぞポンでした。
タネラジ、また。